をやることがそんなにステータスでももう今はないですし。
そうですか。例えば自分の彼女が CA だったらきっと自慢したくなると思いますね。
5000人いるんですよ。
まあそうなんでしょうけど、いやでもそんなに
名古屋にも
そんなにいっぱいいても、じゃあ自分の知り合いの中に CA がいますかって聞かれたら僕はいないんですよね。はるみさんだけですよ。
私いっぱいいるの当たり前か。
それはそうですよ。その業界にいたんですもん。
そ,
う、
ね、
うんうん、それこそ飛行機にすらそんなに何度も乗ったことがないような人間だし。
あ、でも今ほら整備さんも女の人とかいるから、そっちの方が私かっこいいなって思うんですけどね。
あ、それもいいね。
飛行機整備してる彼女とかはかっこいいって思いますけどね。
かっこいい ね, それ
ね。パイロットもね今女の人増えてきますし。
まあ、確かにかっこいいけど、友達に自慢できるとしたらやっぱり CA の方が自慢できるでしょ。
え、なんで自慢できるんですか。
いやいや、
いないから、
うん、いないだけじゃないですね。いないつまりね、あの質実剛健じゃなくて、なんだ、容姿端麗であり、
だからそれは、私のちょっと前の先輩で終わったんじゃないですか。飛行機がこう、庶民の乗り物になると同時に。
いや終わってないですよまだ。
そうですかね、
と思いますけどね。
いやでも本当にびっくりするぐらい綺麗な人はいますね、
でしょ、
本当に。でも名古屋ベースの CA さんとかね、素朴な感じで狙い目な気がしますけどね。
あ、そうですか。
うん、
え、どこどこベースっていうので結構違います？
東京はね派手だし、こう地方は素朴じゃないですか。
じゃあ名古屋ベースの CA さんとお知り合いになるためにはまず何をすればいいんだろう。飛行機に乗れってことですね。
飛行機に乗れっていうのと、 あとあの CA さんがよく行くお店ってあるじゃないですか。その辺に行くとかです。
なんかそういうのはね、よく都市伝説みたいなのは聞きますけど、
名古屋だったらみんな何だったっけ、手羽先の山ちゃん、こう何の中華、
いやでもそう
中華とか居場所のひつまぶしとか、なんかこう決まって必ず行ってしまうお店ってあるじゃないですか。
でもそれ一般の人もいっぱい来てますよ。
でも女ばっかりで 4,5 人で、なんかこう結構派手な格好してご飯食べたりしてたら、結構妙齢の年の人でそうかなとか私思っちゃいますけどね。
あ、そうですか。妙齢って言うとどのくらいですか。
私のイメージは30前後って感じですね。
どうですか、そのはるみさんとしては彼女にするなら CA おすすめよみたいな。
あ、もう絶対思います。
ですか。
うん、本当に思います。
へ、
もちろんあの個人差ありますけどね、いろんな人いるから、家事能力がまず高そうなイメージもあるし、情が厚い人多いなって思うし、ある意味そして中身こう男っぽい人が多いから、あっさりしてていいんじゃないかなって思いますけどね。
なるほどね。
でもちょっと意外でした。まだそんな、そう、20年ぐらい経ってもまだいいなって思ってくださる人がいるっていいですよね。もう女子アナとかそんなのなのかと思ってます。
女子アナはそれこそ、はいはい、女子アナね、
へえ
ぐらいなもんです
よ。それは肉体労働でけなげに見えるからですか。
いや、なんでしょうね。やっぱりね、スペシャリストとしてのかっこよさっていうのを考えると、CA の方がやっぱりかっこいいよなっていうのは。
制服だからだ。
あ、それもあるかもね。
うん、制服だから、
それもあるし、例えばさっきのキャリーバッグの中に分厚いマニュアルを入れて持ち歩いてましたっていう、そこのところだけ取っても、ほらやっぱり専門的な知識をやっぱり持ってないとダメでしょっていう話じゃないですか。
でもそれはどこのお仕事でもね、必要なことです。
いやそうでもないと思いますよ。
そうかな。
やっぱりこの人の命に関わることでしょ。
そうそう、あのあれなんですよ、客室乗務員ってサービス要員じゃなくて保安要員なんですよ、仕事は。だからやっぱりその辺の知識とか、救急看護の知識とか、そういうのって私は頼りになるなって、奥さんにしたら、 できるのかって感じだけど。
いや、それできるんじゃないですか。うん、なるほどね。じゃあ、時に看護婦さんにもなり、みたいな。
そうそう。
いうことですか。
そのパターン多いですね。
そのパターンってどういうパターン？
具合が悪くなったりした時に親切にしてくれる。だから看護婦さんとよく結婚する患者さんがいるってあるじゃないですか、はいはい、そのパターン的なのをね、いくつかありましたね。
じゃあ具合悪くなるのもチャンスなんだ。
そうそうそうねえ
あ、それで話は戻るんですけど、はい、あの昔は分厚いマニュアルを持ち歩いてたのが、
うん、
ついにその iPad に置き換わったと、
すごい
いうのが最近の、まあ、ニュースとしてありましたね、うん、でなんかこの前読んだあれによると、その iPad になることによって重量が どれだけ減ったとかっていう、
すごいと思いますよ。
iPad 以前の状態がどんなのかよくわかんないんですけど、
マニュアルってね、ジョンイさんのはもっと分厚いんですけど、もちろん、うん、CA のマニュアルも幅5センチぐらいのマニュアル3冊ぐらい持ってるんですね。
何、厚みが5センチ、
うん、厚みが5センチぐらい、5センチもっとあるな、10センチとは言わないけど、入れ替えていくタイプなんですけど、
うん、
機材関係の保安関係のマニュアルと、うん、サービス関係のマニュアルと、うん、国際線だったらその国別のいろんなレギュレーションのマニュアルがあるんですね、
はあ、
そのね、差し替えっていうのが本当大変なんですね、うん、何かのルールが変わるたびに全部マニュアルが変更になっちゃうから、
うん、
結構ね、まめに差し替えていってもなんだかずれちゃうんですよね。あれなんでだろう
それはその各自が1セットずつ持ち歩かなきゃいけないんですか。
そうなんです。何かあった時には、
例えば飛行機に1セット置いといて、必要になったらみんなで見ましょうみたいな、そういうんじゃダメなんですかね。
だって本当の緊急の時には、ね、前に取りに行ったりする暇もないぐらいのこともあるから、やっぱり各自ですね。で、基本はやっぱり覚えとかないといけないことだから。
うん、いや、それ大変なことじゃないですか。
だからね、 iPad いい。でも昔、うん、デイリーっていうか、そういう男性スタッフで15年ぐらい前にね、そういうことを言ってくださってた人たちはみんないたんですよ。
ああ、電子化しましょうって。
電子化しましょう。ただ本当にあの iPad みたいなタブレットがまだ世に存在してなくって、
うん、
ノートパソコンっていうのもちょっと無理があるじゃないですか。うん、ね、各自一台って。
うん、
だから、あ、やっとこういう時代なんだなって本当に思います。
うーん、まあ、とりあえずいただいた質問全部こなしましたんで、
ね、なんかごめんなさい、大したことが、ね、あれなので、
すごい面白かったですけど。
あ、そうですか、
うん、
もっともっとね、面白いこととかいろんな失敗とかいっぱいあるんですけどね。
あ
なんで言わないんだよって感じ、
ま、いやでもそれ言えることと言えないことがあるでしょうし、
まあね、本当に厳しいんですって、
うん、と思いますよ、
うん、
っていうかこんなに喋っていただけると思ってなかったので。
あ、そうですか、
うん、
でももう私のお話なんてもうね、10年以上経ってて時効のお話ばっかりなので、
う
ん
う
ん、
とりあえずあの頃はこうでしたっていう話ですよね。
あの頃は、ああ、よかったですね。よかったって言うとあれだけど
今もいいかもしれませんね。
楽しかったですね、
うん、
あの頃の CA さん私の中では楽しかったですね。
まあいいことですね。なんか幸せそうでいいですね、うん、
でも本当にCA さんはぜひお嫁さんにおすすめなので、うん、ヒゲさん次はぜひ。
ああ、そうですか。あんまりね、おすすめされても難しそうですね。
次とか、
いや、いいですよ別に、次でも次の次でもいいですよ、
うん、
ということは F1 さんは幸せ者ですっていうことですね。
そこに行くんですよね、だから
そういう、そこに行きますね、どうしてもね。
私も最初は本当にこう、ファーストクラスのおもてなしの気持ちでって思ってましたけど、今エコノミークラス以下です。
そりゃそうですよ。そりゃ、一つ屋根の下に入ればね。
そうですね、
うん。うん。そんな別にサービスしてやることはありません。
そうですけどね。
なんか最後に、これはちょっと言っておきたかったな、みたいなことってありません？
一番よく質問会とかで聞かれてたのは、うん、意外とね何食べてるんですかとか、どこで寝てるんですかとか、そんなことが多かったんですね。
もう何食べてるんですか？
飛行機の中で何食べてるんですかとか、飛
行機
の中で休憩がの間はどこで寝てるんですかとか、
ずっと
起きてるんですかとか、こう一般の方にお話聞くと結構そういうことを聞かれること多かったんですけど、あんまりね、
そう言われてみればそうですよ、
うん、
そうだ、食事ってフライト中に食事ってやっぱり取ったりするんですか？
だからね、 CA はね早食いの人多いと思うんですよね。
でどこで食べてるんですか？
ギャレーっていうキッチンの中だったりとか、
はい、
空いてるこうシートのブロックがあったら、うんうん、そこの辺で食べたりとか、まあ、お客さんのあまり目に見えるとこではいただかないんですね。
立ったまま
座ってます。
座る場所あるんですか？
忙しい時に立って食べたこともあります。
うん、
立ち食い嫌だとか言うけど、私何回も立ち食いしてますね。そしたらね
なんかでもあんまりね、リラックスして食べれそうなスペースってなさそうですもんね。
でもね、湾岸戦争の後とか、お客様がすっごい少なかった時とか、
うん、
そう、昔ね、飛行機って18人ぐらい CA 乗ってたんですよ、一気に。
18人？
でもお客さん5人とかだったりするんですね。そんな時にこう、創作料理とかやってましたね。
は？創作料理？
そうそうそう。
勝手に料理しちゃうんですか？
その食材でどうやってトムヤン君を作るのかとか、そんなくだらないこととかやってましたね。
例えばお客さんが5人しか乗ってない時っていうのは、うん、機内食も5人分しか積んでないってことですか？
うん、5人分なんですけど、うん、基本ファーストクラスのお客様にはお断りをしちゃいけない数が乗るので、
うん、
結構な数が乗るんですね。
うん、お断りをしちゃいけない数？
例えば和食をくださいって言われたら、和食はもう、うん、なくなってしまいましたってことは絶対に言わない数を多く載せるんですね。だから
どんな状態であっても必ずそれを提供できると、
うん、できるような感じにしてますね。
なるほど。ファーストクラスっていうのはやっぱそういうところでも優遇されてるんだ、
うん、ねえ、
うん、
あと電子レンジが飛行機に乗るようになって、今炊飯器まで乗っちゃってますもんね。
ん
お料理し放題なんですよ。
それはどういう時用に、もう炊きたてを召し上がっていただこうっていうことですか？
そういう、やっぱり炊きたてのご飯って美味しいじゃないですか。
そうですね。
機内で炊きたて。でも、なんて言うんだろう。気圧の関係で、やっぱり普通の電化製品は使えないんですって。
う
ん、お湯ももちろんね、沸騰しないけど。
あ、そうか。
そうそう、だからそれを開発したナショナルさんなのか三菱さんなのか分かんないですけど、すごいなって思いました。去年かな、国内線も生ビール乗ってましたよね、サーバーで。
で、CA の人がその昔はそのお客さん少ない時には自分で調理して自分の食べるものを作ってたってことですか？
私結構ね、お粥とかいろいろ作ってましたね、うん、ローストビーフ丼とか。
調理するためのコンロとかそういうのもあったりするんですか？
基本はこう半分ぐらいはもう調理された食べ物が乗ってくるんですけど、それをさらにオーブンで加熱するんですね、基本は。あといろんなこうね、ソースだとか、
うん、
スープだとか乗ってるから、それをミックスしたりとかして。
じゃあそういう時用のものを使ってい
ろんな
自分流に
今だったら怒られますよね、きっとね。
どうなんだろう、今でもやってたりして、
うん、どうなんだろう。This program was presented by Fredio.